令和2年度予算。未来を支える子どもたちが夢を抱き、三原に帰りたい、三原で活躍したいと思う町を目指して。写真、2ページに見開きで三原市の俯瞰の風景。写真終わり。令和2年度の一般会計当初予算額は527億7600万円で、昨年度と比べて25億7900万円、 5.1% 増加し、過去最大規模となりました。災害復旧・復興に全力で取り組むとともに、人口9万人の維持、市民満足度の向上を目標に掲げ、市民が住み続けたいと思える、そして未来を支える子どもたちが夢を抱き、三原に帰りたい、三原で活躍したいと思う街づくりを進めていきます。令和2年度一般会計当初予算527億7600万円。前年度比プラス 5.1%、 25億7900万円増。最優先課題として取り組む災害復旧・復興についての予算を昨年度から26億円増額し、約63億円としました。道路や河川、農地、農林業用施設などの復旧を着実に進めます。また、今年度は、長期総合計画の後期基本計画や、第2期、町、人、仕事創生総合戦略、定住自立圏共生ビジョンのスタートの年でもあります。これらの計画などでは、将来のまちづくりに必要な対策を整理し、市の強みや特徴を生かしたナンバーワン、オンリーワンづくりを意識して、人口減少対策に取り組むこととしています。復旧、復興や地域活性化を推進するとともに、将来に向けた投資を行うことで、元気な三原の実現を目指します。一般会計歳入。グラフ。歳入。528億円。自主財源。35.2%。186億円。依存財源。64.8%。342億円。自主財源の内訳。市税。25.6%。135億円。諸収入。4.2%、22億円。使用料ほか、2.8%、15億円。財産収入、0.4%、2億円。繰入れ金ほか、2.2%、12億円。依存財源の内訳。地方交付税、20.9%、110億円。国庫支出金、15.3%、81億円。市債、12.1%、64億円。その他、4.9%、26億円。県支出金、10.6%、56億円。地方譲与税、1.0%、5億円。その他は、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車税環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金です。一般会計、歳出、グラフ、歳出、528億円。義務的経費 46.7%、 247億円。投資的経費 21.6%、 114億円。その他経費 31.7%、 167億円。義務的経費の内訳。人件費 15.5%、 82億円。扶助費18.3%、 97億円。交際費 12.9%、 68億円。 投資的経費の内訳。普通建設事業費 9.6%、51億円。災害復旧事業費 12.0%、63億円。その他経費の内訳。物件費 9.5%、51億円。補助費等 9.2%、48億円。維持補修費 0.8%、4億円。その他 12.2%、64億円。その他は積立金、出資金、貸付金、繰出金です。グラフ終わり。2年度重点施策と予算。今年度に実施する重点施策と予算、主な内容について、長期総合計画で掲げる基本目標に基づいてお知らせします。安心して快適安全に住み続けられる街。防災。災害復旧事業。63億3820万円。平成30年7月豪雨で被災した道路や河川、農地、農林業用施設などを復旧。ここの2枚の写真の間には矢印があります。写真2枚。被災直後の様子と復旧工事が進む市道本郷町檜山寺洋倉線。写真終わり。コミュニティ FM 送信装置整備事業。780万円。災害などで有線放送網が断線した場合でも、コミュニティ FM 放送の電波を届けることができるよう、移動式の FM 送信装置を整備。緊急事態性整備事業、786万円。災害対策本部と各部署で被災状況を可視化、共有化できる地図情報システムを導入。自主避難所開設支援事業、25万円。自主避難所を開設、運営した自主防災組織に対し、1日あたり5000円を支給。ブロック塀等安全対策補助事業、90万円。避難路に面する危険なブロック塀などの除去や建て替え費用の一部を補助。生活の安全安心。消防ポンプ自動車購入事業、3800万円。大和出張所の消防ポンプ自動車を更新。写真。平成8年に就役した大和出張所の消防ポンプ自動車です。写真終わり。環境。ゴミの新分別体制周知啓発事業、800万円。不燃物処理工場の更新に合わせて、ゴミの分別方法が変わるため、広報活動などを実施。生活基盤。防災公園整備事業、300万円。現在造成中の本郷産業団地内に、防災機能を備えた公園を整備するため、計画を策定。写真。造成が進む本郷産業団地。写真左上が防災公園の整備予定地。写真終わり。空き家活用モデル支援補助事業、400万円。空き家活用のモデルとなる事業を公募し、優秀な事業に改修費などの一部を補助。市営宮沖住宅等整備事業、100万円。宮沖、宮浦、西迫上住宅を統合して建て替えるための基本計画を策定。新しい三原を作る共同の町。人権、男女共同参画。大和人権文化センター耐震化事業、150万円。昭和55年に建築した大和人権文化センターの耐震診断を実施。元気な地域。地域経営推進事業、570万円。各地区の将来像や今後の取り組みを定めた地域ビジョンを策定した住民組織に活動費を交付。写真。 昨年度策定された高坂町、鷺浦町、脇地域の地域ビジョン、概要版。写真終わり。中山間地域コミュニティビジネス支援事業、800万円。地域資源を活用した特産品作りなど、中山間地域の住民組織が地域の活力を引き出すためにビジネスを開始する場合に経費の一部を補助。地域おこし協力隊活動支援事業、4013万円。地域の活性化のため、住民組織などと連携して活動する地域おこし協力隊員9人を配置。任期後の定住などを目的に、隊員4人の起業を支援。写真、鷺浦町で活動する地域おこし協力隊員の松岡さくらさん、左。写真は、小佐木島でのイベントの様子。写真終わり。関係人口創出事業、828万円。市外に住みながらも継続的に市内の地域と多様な形で関わる人々、関係人口を増やすため、地方に関心を持つ若者を対象に、市内での体験学習ツアーを市民と共同して開催。多様な産業と多彩な交流による活力ある町。商工業サービス業。産業用地適地選定事業300万円。工業用水が利用できる沿岸部を中心に新たな産業団地の候補地を調査。企業情報パンフレット作成事業。150万円。市内企業を紹介する情報誌を作成し、就職活動を行う学生などを対象に情報を発信することで、市内企業への就職を促進。農林水産業。6次産業化推進事業、500万円。農産物やその加工品の販路を拡大するため、首都圏や海外での販売イベントに、市内事業者などが出展する場合の費用の一部を補助。観光交流、観光 DMC 支援事業、1億3792万円。景観や食など、地元の観光資源を使った商品を開発・販売することを目的に設立された観光まちづくり会社、株式会社空・道・港の自立経営に向けた支援を実施し、地域が観光で稼げる取り組みを推進。観光案内看板等整備事業、2200万円。JR 三原駅周辺や三原内港などの中心市街地の周遊性を高めるため、観光案内看板や電子看板、デジタルサイネージ、多言語誘導サインを整備。国際交流員活用事業、511万円。一般財団法人、自治体国際化協会が行う、外国青年招致事業を活用し、市の国際化をサポートする国際交流員を任用。国際交流事業や多文化共生事業を推進。交流連携基盤。街路樹維持管理事業1000万円。市内43路線の街路樹の維持管理や更新についての計画を策定。魅力ある街並みづくり事業。160万円。本町西国街道地区の町並みづくりについて、昨年度のワークショップでまとめた提案書をもとにガイドラインを策定。イラスト。ワークショップで作成した本町通りの将来イメージです。イラスト終わり。健やかに暮らせる人に優しい町。子供・子育て。子供居場所づくり事業。2億7487万円。新たに2カ所の放課後児童クラブを開設。すべてのクラブで小学6年生までを受け入れ。児童虐待防止事業。1002万円。子ども家庭支援員や虐待対応専門員を配置する子ども家庭総合支援拠点を設置。児童館運営事業。2852万円。 児童館をベアシティ三原西館2階に移転し開設。中学生、高校生の利用を促進するため無料。Wi-Fi や学習室、スポーツ室などを整備。写真。様々なイベントを開催し、子どもたちが集まる児童館。写真終わり。不妊検査費等補助事業、928万円。不妊に加え、不育症の検査や治療にかかる費用を30万円まで補助。健康医療。風疹抗体検査予防接種事業、2308万円。抗体検査を受けていない、または抗体価が低い人への予防接種を実施。妊娠を希望する抗体がない人とその家族に予防接種費の全額を補助。福祉・介護。認知症スクリーニングアプリ導入事業10万円。インターネットで簡単に認知症の自己チェックができるアプリを導入。GPS 機器購入補助事業20万円。認知症の高齢者などを介護している家族を対象に、所在確認用の GPS 機器購入費の一部を補助。生活困窮世帯学習支援事業、268万円。県立広島大学三原キャンパスの学生ボランティアに加え、今年度から教職経験者を支援員として配置し、一人親世帯などの子供の学習を支援。本郷地域では委託事業者による学習支援を開始。地域の文化と多様な人材を育む町。教育、学習分析事業、1192万円。児童生徒の基本的な学習内容の定着度と学習意欲などを把握することで、教員の指導方法を改善し、学力向上を推進。学校教育情報環境整備事業、12億850万円。全小学校・中学校の校内LAN高速大容量化工事を実施し、学習者用情報端末約2600台を整備。昨年度の2月補正予算で計上し、今年度に実施。写真。全小中学校の ICT 環境を整備。プログラミング事業の様子。写真終わり。障害学習、文化、スポーツ。文化芸術交流促進事業、300万円。三原文化芸術財団の設立を記念し、市民参加型の文化イベントを芸術文化センターポポロのホールで開催。リージョンプラザ、長寿命化計画策定事業、700万円。昭和59年に建築した三原リージョンプラザの長寿命化計画を策定。企画展覧会開催事業、423万円。広島県ゆかりのアスリートたち、4年に一度の祭典と題し、県ゆかりのオリンピック選手を紹介する企画展や、名誉市民池田恵子さんの講演会を開催。東京オリンピック・パラリンピック機運醸成事業、571万円。東京オリンピック聖火リレーや東京パラリンピック聖火採火式を開催。計画の実現に向けて、透明性の高い行政運営と情報発信、シティプロモーション推進事業、1403万円、戦略的な情報発信に向けた外部アドバイザーを設置、三原市ならではの魅力や強みを PR するためガイドブックを作成、地域分権型社会に対応した行政経営、総合戦略調査事業、150万円。若年層の市外転出の要因などについて調査分析し、今後の人口減少対策に反映。問い合わせ先、財政課、電話 0848-676028。
表紙、広報三原、あなたの暮らしのそばに。令和2、2020年4月。 第181号。特集、ふるさと三原への思い。体操五輪メダリスト、名誉市民、池田恵子。写真説明。平均台に左腕を乗せて笑顔で立っている池田恵子さんです。写真説明終わり。今月の主な内容。新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐために、一人一人ができる感染症予防。令和2年度の予算。イベント情報。広報三原をスマートフォンで、無料アプリ、まちいろで、あなたのスマートフォンに広報三原が届きます。ダウンロード用の二次元コードが表記してあります。掲載写真の都合上、今月号には閉じ穴を開けていません。ご了承ください。表紙終わり。目次、特集、ふるさと三原への思い、2ページ。新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐために、8ページ。令和2年度予算、10ページ。令和2年度重点施策と予算、12ページ。お知らせ拡大版、15ページ。募集しています。17ページ。イベント情報、18ページ。生活情報掲示板、20ページ。健康広場、子育て応援、22ページ。暮らしの無料相談窓口、23ページ。シリーズ、町の主人公、24ページ。目次、終わり。特集、ふるさと三原への思い。体操五輪メダリスト、名誉市民、池田恵子。1933昭和8年、佐木島生まれ、86歳、旧姓は田中。三原高校で体操と出会い、日本体育大学に女子一期生として入学。1954昭和29年のローマ世界選手権平均台の金メダルをはじめ、五輪、世界選手権で合計8個のメダルを獲得。日本女子初の国際体操殿堂入りを果たす。日本体育大学副学長、日本体操協会副会長、全日本ジュニア体操クラブ連盟会長などを歴任し、現在はジャンピング体操スクール校長、日本体育大学名誉教授。2003、平成15年に三原市名誉市民となられる。1964昭和39年東京オリンピック。渋谷区千駄ヶ谷の東京体育館に集まった観衆の注目が、平均台の上で舞う一人の選手に集まりました。力強く美しい演技を披露するのは、日本女子体操のエース、池田恵子さん。着地が決まった瞬間に、割れんばかりの拍手と歓声が会場を包みました。この大会で、日本女子体操は団体3位に輝き、オリンピックで初めてのメダルを獲得。池田恵子さんをはじめとする選手たちの活躍は、多くの人を感動させ勇気づけました。三原高校で体操を始めて、わずか5年後のローマ世界選手権で平均台金メダルを獲得するなど、数々の偉業を成し遂げてきた池田恵子さん。選手として、そして指導者として活躍する中で、ふるさと三原のことも大切にされてきました。日本女子体操界の先駆者であり、三原市名誉市民である池田恵子さんに、これまでの体操人生や ふるさと三原への思いなどをお聞きしました。写真説明。写真は大きく2ページ3ページ見開きです。オリンピックの平均台の上で、右横向きで開脚。美しい演技の池田恵子さんです。写真提供、朝日新聞社。写真説明、終わり。佐木島での遊びが体操選手としての基礎に。私は佐木島で製塩業を営む田中家の長女として生まれました。好奇心が旺盛で、大きな松の木に登ったり、海で泳いだり、いろんな遊びに挑戦しました。島全体が私の遊び場だったのです。好きなことをやらせてくれる家でしたね。私が高飛びをしたいと言うと、父が竹でバーとスタンドを作ってくれました。兄と一緒に遊んでいるうちに正面飛びを覚え、それが良かったのでしょう。その後、県の中学生の記録を更新することができました。島から三原まで男の子三人と船を漕いで渡ったこともありました。さすがに帰ってくるときはしんどかったですね。ただ、負けん気が強かった私は、弱音を吐く男の子を、海に落とすよ、と鼓舞しながら帰りました。とにかく、興味があることは何でもやりました。普通だったら、本当にこれをやってもいいかな、と考えると思いますが、そうじゃない、すぐにやるのです。島での遊びが体操選手としての基礎を作ったのだと思います。だからこそ今の子供たちにもいろんな遊びを経験してもらいたいですね。体操と出会った高校時代。中学卒業後、三原高校に進学した私はテニス部に入部しました。ところがボール拾いばかりで、なかなかテニスをさせてもらえません。やきもきする中、たまたま目に入ったのが校庭の隅にあった鉄棒。スカートを挟んで蹴上がり、大車輪をしていたら、体操部顧問の中島力子先生が飛んできました。鉄棒は校長室の前にあり、私の様子を見た校長先生が、女性があんなことをして、中島先生に連絡を入れたのです。私を見て驚いた先生は、機械体操をやってみないかと言いました。私は体操について何も知らなかったので、ラジオ体操のことかなと思いました。そのまま体育館に連れて行かれると、そこでは吊り輪や平行棒、平均台の練習が行われていたのです。見た瞬間に、これだ、と思いましたね。すぐに体操部に入部し、それからというもの、体操に熱中しました。平均台は当時、幅が8センチしかありませんでした。落ちないように、恐る恐る競技する上級生たちを横目に、私は走ったり飛んだり、船の縁を歩いて遊んでいた私にとって、平均台の上での競技は全く怖いものではありませんでした。周りの人からサーカスをやっていたの?と聞かれたこともありましたね。体操を始めて4ヶ月後、私は広島県大会で優勝。その年に神奈川県で行われた国体では跳馬で6位になりました。広島県初の快挙ということで、新聞にも載りました。広島にすごい選手がいるという噂は東京まで広まり、その後、オリンピック強化選手としてナショナルチームの一員となりました。写真が2枚あります。1枚目、大学時代、帰省中に恩師中島力子さん左と食事を楽しむ池田恵子さん右。2枚目、 池田恵子さんが大切にしている言葉、力の美、力を美しく表現するという意味が込められています。池田さん直筆。写真終わり。女子の一期生として日体大に入学。高校を卒業後、日本体育大学に女子の一期生として入学しました。体操部員はそのうちたった二人。ですから練習は男子と一緒でした。それが良かったのだと思います。一緒に練習をすることで男子並みの技を身につけることができました。練習は体育館ではなく屋外で行うことがほとんどでした。雨が降った時に平均台が濡れないよう、むしろをかぶせるのが下級生の役目。万が一にも濡れてしまったら上級生に怒られるので心配で夜も眠れませんでした。マットもないので土を掘って柔らかくしてクッション代わりにしたり、雪が降った時には鉄棒の下に雪を集めたりして練習しました。その時はそれが当たり前だと思っていたので、特に不自由だとは思いませんでしたね。毎日夜遅くまで練習に打ち込み、大学2年生の時、全日本選手権で初優勝しました。初めての世界選手権。全日本で初優勝した翌年、ローマで開催された世界選手権に出場しました。私にとっても、日本女子体操界にとっても、初の海外遠征でした。女子は私を含めて二人だけ、監督やコーチもいません。ですから、コーチや審判の会議にも自分たちが出席しなければいけませんでした。会議で挙手を求められる場面が何度かあったのですが、言葉が全くわからず、通訳もいなかった私たちは、アメリカを真似て手を挙げました。すると突然、怒られたのです。次の大会の候補地に立候補する国という問いかけに手を挙げてしまっていました。今となっては良い思い出ですね。近代で金メダルを獲得。ローマ大会の会場は屋外でした。普段から体育館の中での練習に慣れていたヨーロッパの選手たちは苦戦していましたが、いつも屋外で練習していた私には全く影響はありませんでした。女子の最終種目は得意の平均台。演技が始まると私は端から端まで大きくジャンプしターンを決めました。他の選手たちは驚いていたと思います。当時平均台の上でジャンプする選手はいませんでしたからね。私がジャンプできたのは、練習中に男子と遊びでどこまで飛べるかを競っていたからなのです。この種目で私は金メダルを獲得しましたが、正直なところ、こんなもんかという感じで、実感はあまり湧きませんでした。表彰台の上でも、早く帰国して味噌汁が飲みたいな、と考えていたくらいです。このような調子でしたので、帰国した時は驚きました。マスコミの取材がとにかくすごかったです。詐欺島に帰った時には、島民の皆さんが総出で祝ってくれました。こんなにもみんなが喜んでくれるものなんだ、と不思議に思いましたね。祖母から、みんながこんなに祝ってくれているのだから、しっかりもてなしなさい。言われたのを覚えています。みんなに喜んでもらうのが好きな家だったのです。写真。ローマ世界選手権の帰国後、鷺浦中学校で開かれた歓迎会で美技を披露する池田恵子さん。写真終わり。戦後を実感したメルボルン五輪。初めてオリンピックに出場したのは、 1956昭和31年のメルボルン大会。私にとって戦後を感じた大会でした。開会式での入場行進の時、一人のおばあさんが私たちの前に飛び出てきて、ジャップ、私の子供を返せ、と叫んだのです。後から聞くと、息子が捕虜として日本に捕まり、殺されたということでした。それとは反対の経験もしました。地元の人が女子チームを家に招待してくれたのです。私たちはその人が一生懸命作ってくれたおにぎりをご馳走になりました。その人は元捕虜で、日本人にとても優しくしてもらった、と話してくれました。戦争や平和について改めて考えさせられましたね。競技では床で4位、団体で6位入賞という結果でした。初めてのオリンピックで入賞。日本女子体操は世界の中でも十分戦える、と手応えを感じた大会でもありました。東京五輪への道。東京五輪の前年、次男を出産しました。妊娠が分かった時、体操協会の幹部からは、子供を産むとは何事か、とひどく反対されました。子供は天からの授かり物ですよ。私はすごく腹が立ちましたね。出産してメダルも取ればいいんでしょ、と言い返しました。出産一週間後には練習を再開。長男と次男を連れて合宿にも参加しました。周りの人からは、ママさん選手なんてすごいですね、とよく言われたけど、そうではない。お母さんだから強いのです。大会まではとにかく練習に打ち込みましたね。五輪まで残り1ヶ月の時に、右ふくらはぎ腓腹筋を断裂する怪我を負ってしまいましたが、少しの時間でも惜しい私は、一週間後には練習を再開しました。東京五輪で悲願のメダルを獲得。女子体操の団体は、ソ連とチェコスロバキアの二強が抜けていました。日本は規定演技が終わった時点で、ドイツに次ぐ4位。メダルを獲得するには、次の自由演技でドイツを上回らなくてはなりませんでした。しかし私に焦りはありませんでした。絶対に勝てると信じていたからです。チームメイトに、自由演技を頑張ればいいんだから、普通にやろうよ、普通に、と声をかけ盛り上げました。自由演技の平均台が勝負の分かれ道となりました。チームメイトが執念の演技を見せ、最終演技者だった私にバトンをつないでくれたのです。平均台を前にして私は落ち着いていました。自分が練習したことをきっちりやれば勝てるという自信があったからです。大技の片足前方宙返りでピタリと着地を決めた瞬間、メダルを取れると確信しました。その時に応援団が持つ大きなしゃもじが見えたのです。故郷広島の力を感じましたね。得点板にはチーム最高点の 9.70 が表示されました。東京五輪で女子チームが銅メダル、男子は金メダル、男女ともに表彰台に上がることができました。そのことが本当に良かったです。写真が2枚あります。1枚目、東京五輪の平均台の上で高くジャンプする池田恵子さん。写真提供、共同通信社。2枚目、東京五輪で長男博彦さんと次男高彦さんを連れて男子体操の応援に来た池田恵子さん。写真提供、毎日新聞社。写真終わり。 ジュニア世代の育成に力を。ジュニア世代を育成しないといけないと感じたのは、1966昭和41年のドルトムント世界選手権の時でした。この大会で個人総合3位だった私は、表彰式で2位のナタリア・クチンスカヤ、ソ連と握手をしました。私は当時32歳、彼女は17歳でした。あどけない柔らかな手を握った時に、日本もジュニアを育成しなければ、という思いが芽生えましたね。それから小さいながらも体操教室を立ち上げました。当時はジュニア育成について周りから理解されませんでしたが、私は奔走し、後に五輪に出場した岡崎里子などを輩出することができました。私はいろんな人に応援してもらいました。その人たちへの恩返しが、自分の経験を後輩たちに伝えること、そして指導者を育てていくことだと思っているのです。現在も広島や東京でジャンピング体操スクールを経営し、ジュニアをはじめたくさんの世代の人たちに体操を教えています。写真、体操スクールで生徒にアドバイスする池田恵子さん。写真終わり。さと、三原への思い。現在私は東京に住んでいますが、三原にはたびたび帰ってきています。市の依頼を受けて、健康体操教室の講師なども務めました。受講した人が元気になって帰ってくれるのは嬉しいですね。お年寄りが元気になると、子供たちにも良い影響を与えると思います。三原に帰ってきた時の楽しみの一つが、馴染みの魚屋さんで食べるアナゴ。私を見ると、恵子ちゃんが来た、と七輪で焼いて出してくれるのです。匂いに誘われて集まった人たちに、あなたたちも食べなさい、と声をかけて賑やかに過ごすのです。私にとって三原は本当に楽しい場所ですね。だからこそもっと元気な街にしたいという思いを強く持っています。以前、三原を宣伝したいという思いから、県内の体操大会で安さ踊りを踊ってもらったことがありました。しかし会場には三原のことも安さのことも知らない人がいたのです。とても寂しい気持ちになりました。安さをはじめ、この町にはたくさんの財産があります。自分たちだけのものにするのではなく、外に PR していくことが大切だと思います。市はもちろん、市民の皆さんが一緒になって意見を出し合い、よそにはない、三原ならではを打ち出すことで、人が集まる、元気な街になるのではないでしょうか。三原の元気のために、私もできる限りのことをしたいと思っています。写真、白竜ドーム大和町脇で開催した健康体操教室で見本を示す池田恵子さん。写真終わり。参考文献、人生逆立ち宙返り。池田恵子著。協力、ジャンピング体操スクール鷺島ふるさと館。問い合わせ先、広報戦略課、電話 0848-676007。 企画展、広島県ゆかりのアスリートたち、4年に一度の祭典。池田恵子さんを中心に、広島にゆかりがあるオリンピック選手についての資料などを展示します。時、7月11日土曜日から8月2日日曜日、9時から17時。ところ、 リージョンプラザ展示ホール。関連行事、池田恵子さん講演会。時、7月11日土曜日、13時30分から15時。ところ、リージョンプラザ文化ホール。問い合わせ先、文化課、電話、0848649234。萩島ふるさと館。池田恵子さんの母校、向田小学校の閉校舎を活用した萩島ふるさと館には、萩島の文化や歴史、池田さんに関連する資料などが展示されています。開館日、土曜日、日曜日、祝日、9時から17時。ところ、旧向田小学校、鷺浦町向田の浦。入館料、無料。問い合わせ先、鷺島ふるさと館。電話、0848875628。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐために、一人一人ができる感染症予防。県内でも新型コロナウイルスの感染が確認されています。感染拡大を防止するために、一人一人が予防を心がけましょう。掲載情報は3月22日現在。新型コロナウイルス感染症とは、新型コロナウイルス感染症は、ウイルス性の風邪の一種です。発熱や喉の痛み、咳が長引くこと、1週間前後が多く、強いだるさ、倦怠感を訴える人が多いことが特徴です。感染から発症までの潜伏期間は、1日から 12.5 日、多くは5日から6日と言われています。重症化すると肺炎になり、死亡例も確認されていますので注意が必要です。特に高齢者や基礎疾患のある人は重症化しやすい可能性があります。類の感染経路。感染経路には、くしゃみや咳、唾などに混じって放出されたウイルスを吸い込むことで感染する飛沫感染と、ドアノブや手すりなどウイルスがついたものに触れ、その手で口や鼻などを触ることで感染する接触感染があると考えられています。こんな症状が出たときは、次のような症状が出たときは、県東部保健所に相談してください。風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が4日以上続く。解熱剤を飲み続けなければならない場合も同様です。強いだるさ、倦怠感や息苦しさ、呼吸困難がある。次のような人は重症化しやすいため、上記の状態が2日程度続く場合には、県東部保健所に相談してください。高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患、COPD などの基礎疾患がある人や透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤などを使っている人、妊婦、相談窓口、県東部保健所、祝日を除く月曜日から金曜日8時30分から17時、電話0848252011、上記以外の時間帯、電話0825132567。電話での相談が難しい場合は、県障害者支援課、ファックス0822233611へ。予防するには、風邪や季節性インフルエンザの予防と同様に、手洗いや咳エチケットなどを徹底しましょう。また、可能な場合はマスクを着用しましょう。特に高齢者や基礎疾患のある人は、できるだけ人混みを避けるなど感染予防に努めましょう。正しい手洗いの方法。1. 流水でよく手を濡らした後、石鹸をつけて手のひらをよくこすります。2. 手の甲を伸ばすようにこすります。3. 指先と爪の間を念入りにこすります。4. 指の間を洗います。5. 親指と手のひらをねじり洗いします。6. 手首も忘れずに洗います。手洗いの前に、爪を短く切っておきましょう。時計や指輪を外しておきましょう。手洗いの後は、石鹸で洗い終わったら十分に水で流し、清潔なタオルなどでよく拭き取って乾かしましょう。席エチケット。電車や職場など人が集まるところでは席エチケットを徹底しましょう。マスクがある場合は着用しましょう。口と鼻を覆う。マスクがないときはティッシュやハンカチで口と鼻を覆いましょう。とっさのときは袖で口と鼻を覆いましょう。何もせずに咳やくしゃみをしたり、手で押さえたりすると、ウイルスが飛び散るのでやめましょう。部屋の換気。1時間から2時間に一度、5分から10分程度、窓を大きく開けて、室内の空気を入れ替えましょう。新型コロナウイルス Q&A。問い。感染の疑いのある家族を看病する場合、気をつけることはありますか？答え。部屋を個室にし、本人は極力部屋から出ないようにしましょう。看病はできるだけ限られた人が行い、マスクをつける、こまめに手を洗う、定期的に換気する、手で触れる共有部分を消毒する、など感染予防に努めましょう。汚れたリネンや衣類を洗濯するときは、手袋とマスクをつけ、家庭用洗剤で洗濯して完全に乾かしましょう。鼻を噛んだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、密閉して捨てましょう。問い。部屋の清掃、消毒をするにはどうしたらよいですか？答え。物に付着したウイルスはしばらく生存します。ドアの取っ手やノブなどの共有部分は、薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。家庭用塩素系漂白剤は主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認し、濃度が 0.05%、製品の濃度が 6% の場合、水3リットルに液を 25ml になるように調整してください。問い、濃厚接触とはどのようなことを言いますか？答え、必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離、2メートル程度で一定時間以上接触があった場合は濃厚接触したと考えられます。参考、県公式ホームページ、新型コロナウイルス感染症のよくあるご質問。市ホームページでは新型コロナウイルス感染症の最新情報を見ることができます。市ホームページの二次元コードが表記してあります。問い合わせ先、保健福祉課、電話 0848-676053。
知らせ拡大版。市役所の組織の一部を変更。今月1日から、市役所の組織の一部が次の通り変わります。経営企画部に広報業務やふるさと納税を所管する広報戦略課を新設します。環境管理課は事務所宮沖5丁目を清掃工場内八坂町に移転し、名称を環境施設課に改めます。業務の一部を生活環境課が所管します。業務の分担など詳しくは、広報三原、令和2年3月号か市ホームページで確認してください。土地区画整理業務を所管する土地区画整理課を新設します。住宅対策課の空き家活用、空き家バンク業務を地域企画課に移管するとともに、住宅対策課を建築課に統合して住宅対策係とします。変更前と変更後の表が掲載されています。
問い合わせ先、職員課、電話 0848-676025。 市職員、任期付き職員を募集します。任用期間3年未満。試験日、場所、4月26日日曜日、市役所本庁3階。申し込み期限、4月15日水曜日まで。試験要項、申し込み書の配布場所、職員課、各支所、市ホームページ。郵便で請求する場合は、宛先を記入し、120円切手を貼った返信用封筒、33cm×24cm 以上を同封してください。申し込み、三原市試験委員会、職員課内、郵便番号 723-8601、港町3丁目5番1号、郵送の場合、締め切り日必着です。職種、試験区分、任期付き養護教諭職、採用予定数、1人、受験資格、年齢不問、養護教諭、保健師、看護師の資格のいずれかを持っている人、採用予定日、5月以降。問い合わせ先、職員課、電話、0848-676025。戦没者などの遺族に特別弔慰金を支給します。申請期限、令和5年3月31日金曜日まで。申請場所、社会福祉課、各支所。対象、戦没者などの死亡当時の遺族で、令和2年4月1日現在、公務扶助料や遺族年金などの受給者がいない場合に、次の順番による先順位の遺族1人。1、弔慰金受給権者、戦傷病者、戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人。2、戦没者などの子。3、戦没者などの1、父母。2、孫、3、祖父母、4、兄弟姉妹、戦没者などの死亡時における生計関係の有無や婚姻による改姓などの要件により順位が入れ替わります。4、1から3以外の戦没者などの三親等内の親族、戦没者などの死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。支給額、額面25万円、5年償還の記名国債。問い合わせ先、社会福祉課、電話 0848-676058。 スマートフォンの決済アプリで、市税などを納付できるようになりました。手数料無料。スマートフォンの決済アプリで市税などを納付できるようになりました。アプリを使用して納付書に印字されているバーコードを読み取ることで、金融機関などの窓口に行かなくても市税などを納付することができます。対象の税など、試験民税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、普通徴収、介護保険料、普通徴収、後期高齢者医療保険料、普通徴収、保育料、保育所給食費、学校給食費、住宅使用料、道路占用料、堤防占用料、公共占用料、水道料金、下水道使用料、区域工業団地、用水供給施設使用料、区域工業団地、 下水処理施設使用料。利用手順。1、スマートフォンに決済アプリをダウンロード。通信料は利用者負担です。2、名前や生年月日、支払い方法などを登録。決済アプリごとに支払い方法などは異なります。3、納付書に印字されているコンビニ収納用のバーコードを読み取る。バーコードが印字されていない納付書や1枚あたりの金額が30万円を超える納付書、水道料金や下水道使用料を LINE Pay、請求書支払いで決済する場合、5万円以上の納付書は使用できません。4、暗証番号を入力するなどして決済する。領収証書は発行されません。軽自動車税納税証明書、継続検査用が必要な場合は、市民課、市役所本庁1階、または各支所で手続きしてください。納付の確認には1週間程度かかります。証明書が急ぎで必要な場合は、金融機関などの窓口で納付してください。PayPay、PayBee、LINEPay の二次元コードが表記してあります。問い合わせ先、税制収納課、電話0848-676034。また教育長が就任。先月17日、市議会から任命の同意を得て、教育長に博多春樹さんが決定し、今月1日に就任しました。任期は令和5年3月31日までの3年です。教育長、博多春樹さん。昭和53年、加茂郡福富町立久場小学校教諭となり、三原市立西小学校校長、船木小学校校長などを経て、平成29年5月から令和2年3月まで三原市教育委員会委員、大和町在住、65歳。問い合わせ先、教育振興課、電話0848-676151。大人の発達相談窓口を開設。人とのコミュニケーションがうまくいかない。一度に多くの説明や指示を受けると混乱してしまう。など、生活の中で生きづらさを感じることはありませんか？皆さんからの相談に保健師や臨床心理士が応じます。気軽に相談してください。時、第1木曜日。第3水曜日、10時から15時。ところ、市役所本庁2階。対象、15歳から29歳の人と家族。定員、各2人。要申し込み。申し込み、保健福祉課。電話、0848-676359。募集しています。10月に教養開始予定の新斎場の愛称を募集します。市は現在、新しい斎場、高坂町元山を建設中です。10月の教養開始に向けて新斎場の愛称を募集します。テーマ、豊かな自然を身近に感じながら生活を営んできた三原市民の最後の儀式の場としてふさわしく、ふるさとを感じられるもの。作品条件、次の1、2を満たすこと。1、本人が考案した未発表のもの。2、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベットで表記できるもの。応募点数は1人1点まで。詳しくは、募集要項で確認してください。賞。 最優秀賞1点3万円、優秀賞3点5千円。応募方法、5月29日金曜日、消印有効までに、郵送、ファックス、E メールで応募用紙、募集要項とともに提出先、市ホームページなどに用意を、生活環境課、郵便番号 723-8601、港町3丁目5番1号、電話 0848-676178、ファックス 0848-644103、E メール seikatsukanukyo@city.mihara.mihara.shima.jp へ。少年少女海外研修の参加者を募集。訪問地シンガポール、時8月5日水曜日から8月11日火曜日予定。内容、現地の中学校との交流、ホームステイなど。対象、市内在住の中学2年生。事前研修、7月までに10回程度の受講と、ホームステイ、11月に2泊3日の受け入れが必要です。定員14人予定。同一校からは原則3人まで。料金10万円程度。選考、4月26日日曜日に選考会、作文、面接などを実施。申し込み、4月22日水曜日筆着までに、持参または郵送で申し込み書、提出先、市ホームページに用意を、少年少女海外研修交流実行委員会、障害学習課内、郵便番号 723-8601、港町3丁目5番1号、電話 0848-676147 へ。新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、研修の中止や内容の変更をする場合があります。写真、昨年の研修の様子、シンガポールベティ中学校前で撮影、写真終わり。から文化芸術財団、設立記念演奏会、ポポロで大工を歌おうの合唱団員を募集。三原文化芸術財団の設立を記念し、市民参加型の演奏会を開催します。合唱団に参加して、ベートーベンの交響曲第9番を歌いませんか？時、12月6日日曜日17時から、5月から12月まで月2回程度練習を行います。ところ、芸術文化センターポポロ。コース1、初めての大工、初心者向け。2、大工を歌おう、経験者向け。定員150人程度、要申し込み。料金2000円、楽譜代を含む。申し込み、4月30日木曜日までに、往復はがきに記入例の通り記入してポポロへ。詳しくは芸術文化センターポポロのホームページで確認してください。記入例、往診表、郵便番号 723-0051、 三原市宮浦2丁目1番1号、三原市芸術文化センターポポロ、ポポロで大工を歌おう、係。返信、裏、ここには何も記入しないでください。返信、表、応募者の住所、応募者の名前、様。 往診裏。1、名前。2、性別。3、年齢。4、希望コース。5、合唱歴の有無。6、希望パート。7、住所。8、電話番号。9、保護者の名前。18歳未満のみ。三原文化芸術財団とは、文化芸術を通じた地域社会の発展を目指すため、昨年設立した財団。今月から芸術文化センターポポロの指定管理者を務める。問い合わせ先、芸術文化センターポポロ、電話0848-810886、文化課、電話0848-649234。